奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
まずは日経の一面トップ
、はい、お願いします。
次世代造船、はい、国内5社連合、
はい、
これトランプ関税の時僕言ったやつですよね。
そうですね、造船ね、
うん、造船で協力してやらないといけないっつって、っていうかその昔ね、
はい、
もう50年近く前はなんつうんです、世界の5割の船は日本が作ってたわけですね、は
い、日本が強かったってことですね。
今は逆ですね、1割ぐらいしか作ってないですからね、はい、ほとんど中国か韓国なんで、
はいはい、
でも幸いなことに日本は海に囲まれてるので、
はい、
海上自衛隊の船、
はいはい、
これは作ってますよ。
あ、なるほどね。
だから三菱重工とかにものすごい技術があるわけですね、
はい、
だから、まあ、そういう意味でアメリカと協力はできるんだけれども、はい、今回の記事は、
はい、
とてもなるほどようやく来たかって感じなんですが、船って、
はい、
船を作る人と、
はい、
船を使う人がいる、
はい、なるほどね、そうですね、はい、
で造船業というのは作る人だけども、海運業、
はい、
いわゆる船会社は船を使って運用して儲ける人、
なるほどね、
はい、物を運んで、
はい、
そういう船会社からしてみたら使う船は同じものであるなら安い方がいいに決まっている、
はいはい、まあ、そうですね、はい、
したがって日本で作るよりも中国や韓国で作る方が安ければ
当然
そっちのを買うと、
はい、
それでもう今やLP ガスの LNG の運搬船日本で作ってない
ですね、はい、なるほどね、はい、
でなので今回、考えを変えて、
はい、
変えてというか、なるほどこういうことだったのかというのが、
はい、
その船会社、日本郵船、商船三井、
はい、
川崎汽船、
はい、
この3社と、三菱重工、
はい、
今治造船、これ造船会社ですね、
はい、
がもともと造船会社が作っていた、
はい、
マイルズっていうな会社名の船の設計会社、
はい、
これ次世代の船ね、
うん、
その LNG とかメタノールとかそういう次世代の船の設計会社に海運業が出資します、
はいはい、出資すると。なるほどね。
多分これまで独禁法だとかいろんな問題があったので、
はいはい、
難しかったんだと思うんですね。
うん、
じゃあなんで設計会社に出資するかって話なんですが、
はい、
船会社からしてみたら、
はい、
自分にとって都合のいい船を作ってくれたらいいに決まってるじゃないですか。
はい、
だからそこで差別化しようと思ったら、
はい、
結局船会社ごとに違う船を作るわけでしょ、
はい、
で造船業としてはバラバラに作るわけじゃないですか、
はい、
いやいやそうじゃなくてさ、
うん、
同じ目的の船だったら同じ設計でいいんじゃないの、
まあ、そうですね、
まあ、少なくとも変える部分は、はい、各種で変える部分はちょこっとでいいんじゃないのっていう、
うん、
特に中国ではすでに設計分野を上海船舶研究設計院というところが集約してて、うん、
なるほどね、
だから同じ似たような設計の船を大量に作れてるんですよ、
は
い、その方が安いじゃないですか、
安く効率化できるってことですね。
技術も同じ技術で作れるから、
はい、
日本はそうではなくてバラバラの注文を受けて作ってるから効率は悪いわけです。したがって、まあ、まず設計から統一しようよということに目をつけたんですね、
はい、ね、
これは正しいと思います。
そうです、まあ、日本は造船に限らずあるあるなことですよね。
あるあるなんです。
もうそれぞれのメーカーがそれぞれ独自にやるから、まあ、国内が強かった時はいいですけど、
そうなんですね、
うん、ね、
だから国内が強かった時にはバラバラで注文すればよかったし、船会社ももっとたくさんあったんですよ、
はい、
造船業もね、
はい、
造船業も苦しくなってみんな辞めてったり、
ね、
合併したりして、
はい、
今治造船が今国内最大手なんですけど、
うんうん、そうなんですか。
今治ですよ、四国の
ねえ、
そういう風になってるんですよ今、
ね、なんか三菱重工とかだとね、なんとなくこう
三菱はいいですよ ね、だから、
うん、
そういう風に時代がもう変わってきちゃったので、
は
い、もう ここまでが限界で、
はい、
高市政権も船を経済安全保障推進法の特定重要物資に指定したんですね、
はい、
造船分野で 10年間で1兆円の規模の基金作るんですね、
はい、
これ宇宙も1兆円作ってます。
うん、
だから同じくらいの重要性ということですね、
はい、
いい話だと思います、
はい、でもそうですね、中国とかね、そういう他国に開けてるというか頼ってるんじゃなくてね、
そう、うん、船ぐらいはね、海に囲まれてるんだから船ぐらい自分で作ろうよっていうね、う
ん、そうですよ、飛行機があれなんですからっていうね、そうそう、空がね、
うん、
なら船はというで、しかも技術があるならな
おさらです
、技術
はあります、
はい
はい、要するに標準化されてなかったってことです、
はい
はい、次行きます、
はい、
次は読売新聞の一面、
はい、この一面ですね、これね、
最高益設備増強は鈍くっていう、はい、これね多分シリーズものの第1回目なんですよ、
ですね、はいはい、
設備投資、
はい、
投資最高第1部1って書いてあるんで、
はい、
これから続けてやるんでしょう、
はい、
その1回目として高市政権で積極財政というね、
そうですね、
節度ある積極財政ということで、
はい、
その設備投資に対するものすごい減税をやるということになったじゃないですか、
はい、
設備投資控えてあんまりね積極的じゃなかったんですよ、
でもそうですよね、
うん、はい、バブルの時に不良債権とか大量にあって、
はい、
バブル崩壊後30年間もうあの時の苦労が身に染みてるから経営者がみんな守りに入っちゃったんですね、で10年間ぐらい守ってると、
はい、
もうだいたいほら経営者の世代交代するじゃないですか、とまた次の10年もそういう守りに入って、
はい、
とうとう3世代目に入っちゃったわけですよ、
で30年ってなっちゃったんですね、
30年経って、
はい、
この間ね、企業の内部留保利益を貯めていくやつですが、はい、これが 4.6 倍に膨らんでるんですね、30年で、
はい、
でもいわゆる賃金の総額名目の総額、
はい、
2割しか増えてない、
はい、
個人消費はもう2割しか増えてない、内部留保は 4.6 倍膨らんでる、
はい、
つまり設備投資が減ってるんです、減ってはいないけれど
増え
方が足りないです、
はい、
で、まあ、最近一生懸命賃上げやってるじゃないですか、
はい、
そういう意味では賃上げっていうのは人に対する投資で、設備投資もしなきゃいけないし賃上げもしなきゃいけない、経営者にとっては非常に、
はい、
辛いところではあるんだけども、そこが経営者としての腕の見せ所なわけで、
はい、
そういう世の中の流れに乗れなかったら経営者としては失格なわけじゃないですか、まあ、もちろんね、
はい、
経営環境次第ではあるんだけども、でだからこういう状況で積極財政でとか内部留保でとかなると株価は上がりますよ、ね、実際上がってるじゃないですか、はい、すごい、
そうですね、
まあ、AI で上がってるのも大きいですけど、
はい、一部の
上がったり下がったり激しかったりしますけれども、
はい、
実体経済とはかけ離れてますよ ね、
もうそれはずっと言われてますよね、
前半でやったように、
はい、
ブラックフライデーというと人がガバッと来るぐらい消費者は辛い思いしてるわけですから、はい、今度は企業がたまったその内部留保をね、どれだけこれ言い方正確じゃないな、
はい、
内部留保というのはキャッシュじゃないです、財務上の話であって、
まあそうなんです、現金があるわけじゃないんですよ
ね、現金があるわけじゃないです、内部留保っていうのは、
内部留保っていうとね、金庫に現金が入ってそうなイメージですけど、そういうことではないんですよね、
うちのみたいなちっちゃな会社でも、
はい、
内部留保たくさんですよ、
はい、
でもキャッシュはその何分の1しかないし、
はい、なるほど、
うん、そんなもんです、
うん
うん、なのでキャッシュフローの範囲で、どれだけその、従業員に投資できるか、
はい、
設備投資もいわゆる経営計画の中に基本に入るんで、
はい、
それがこれから大事になって、
うん、
経営者の腕の出しどころです、
はい、
これまで守りの経営だったら経営者の腕なんていらなかったんですよ、
うんうん、まあでもそうですよね、安全策でね、
安全策取るだけでも、
だって現状維持すれば
やけですよね、何もやらなきゃいい、
うん、はい、新しいことやらなきゃいいんですもんね、
これからは設備投資をしなきゃいけないので、
うんうん、
そうはいかなくなるということを読売新聞がこれからシリーズで、
ね、何回にわたるかちょっとわから
ないですけどということを言ってます。
はい、はいね、いいですか。 なぜ今日の一面か
こんな、なんで一面トップになってるのかわからない。
まあ、党首討論じゃなかったんだろうとは思うんだけど、うん、
この下 に党首討論の記事があって、はい、あった一面ではある、は
い、でまあ、今日一面朝日しかやってない、まあね、そんなにこう驚くことが出てきたわけでもないっていうのでね、うん、でもなぜこれかっていうね、まあ、でも一応成長戦略を高市さんは掲げてますからね、
うん、投資とね、あの世の中がなんでこうなってるかということの理屈を ね、うんはい、あの分かりやすく説明しているので、はい、それはそれで意味があったと思います、はい、
そうですね、
次いきます。
はい、
トランプ関税、
はい、
トランプ関税でアメリカへの輸出というのが減ったというような話があるじゃないですか、
はい、
あの車とかね、
はい、
ところがですね、車とは別に日本の非常日本とオランダが強いんですが、
はい、
工作機械っていうのが分野があって、
はい、これね、はい
はい、工作機械日本強いんですよ、
はい、これ奥井さんこのコーナーで何回か触れてました、うん、
これがね、
はい、
これの10月のアメリカ向けの受注が過去最高になってしまった、は
い、そうなんですか。
え、あれトランプ関税どうなったのっていう。
こう関税は高くないんですか。これは
関税はかかってます、
はい、
ベースなんだっけ、あの総合関税という、はい、全然総合じゃない関税が 15% あって、
はい、15ですよね、はい、
あとは鉄とかアルミ相当の金額に対して 50% かける。
うん、
ね、
はい、
ね、
はい、
問題は、
はい、
その工作機械、あ、
50%か、
工作機械の、
はい、
って鉄の塊ではあるじゃないですか、
はい、
ね、
うん、
じゃあ何パーセント鉄なのとかいうことは自分で申告するんですって。
なるほどね、はい、うん、そういうことか。
そうそう、
はい、
でしかも、
はい、
どうも、
はい、
あの、鋳物、
うん、はい、
鋳物ってあの機械の主に土台のところとかね、
はい、
あのほら大きな機械だから安定させなきゃいけない、うん、
はい、
そういうところで使われてるのは、
はい、
どうやら鉄扱いではなさそうだ。
なるほど、
鉄なんだけど
違うんですね
っていうようなことで、
はい、
どうもベースの 15% プラス、ね、うん、ほんの数パーセントで済んでいるっぽいと。ただし
なんですポイポイって何ですか、うん、
ただし
国との貿易でポイって、
ね、アメリカの税関も特別に詳細な基準を公表してなくて、
はい、なるほどね、
申告ベースなので、
はい、
いつ変わるかわからない不安はあるものの、
はい、でもそうか、かけてないですね
今はね。
はなるほど、
それでもアメリカ向けの工作機械過去最高ということは、
はい、
今トランプ政権でアメリカの国内での投資っていうのを増やしてるじゃないですか、
はい、
投資を増やすと工場が増えるじゃないですか。工場が増えたら工作機械入れなきゃいけないじゃないですか、
はい、
で日本の工作機械はあのやっぱり世界でも有名なものなので、
はい、
それが入るっていう。
うーん、
これ
なるほどね。いや
意外なことなん
ですね。そうですね、意外な抜け道というか、ね、でもちゃんと受け入れられてるっていうことですからね、うん、申告してね。
アメリカ国内の投資促進のためには、
はい
は
い、
工作機械が必要だ
と。そういうことです
よね。そこに大きな関税かけたら機械が入らないだろうと。
うん、そしたら自動車の製造とかもままならない
と、
ね、
ままならないから、
はい、
なんとなく目をつぶってる感があるっていう、
まあ、生産ラインへの製品っていう、
なるほど、
溶接工程とか、
そういうの、そういうの、
なるほどね、
自動車作る時とかね、
はい、それはだから鉄じゃなくて鋳物だっていうね
ベースが ところが
ねベースのところが、うーん、いやいやいや、いいとこ 目つけたなじゃないですけど、意外な話でした。
意外な話でしたね、
はい、
はい、
ました。ありがとうございました。奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。
はい、また来週、
はい、よろしくお願いします。